そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
下平さん、我々そんな雑貨店、
うん、
無料版は iTunes 等でね配信してまして、それからホームページでもお聞きいただけますけれども、はい、そんなプロジェクトのね、
うん、
オーディオブックさんで有料配信も始めましたが、
はい、
意外と好評です。
おお、すごいすごい。
あー、リスナーさんの数がどれぐらいかってのは相変わらずわからないんですけども、
うん、
もう取りつかれたようにね、何度も何度も何度も何度も同じ方が聞いてらっしゃるかもしれませんが、
うん、
あのランキングっていうのが出るんですね、 iTunes の方でも、はいはいはい、それからオーディオブックさんの方でも、
うん、
どちらでもですね、割と上の方にそんな雑貨店おかげさまで顔を出しておりまして、
うんうん、
大変ありがたいなと思っておりましてね。
ありがとうございます、本当に、ね。
まあ、一生懸命作ってはいるんですけれども、
うん、
まあ何せ素人が好き勝手喋ってる番組なので
、うん、
まあまあまあまあまあ、そののを聞いていただけてるかと思うとね、本当にありがたいなと思うんですが、
はい、
ここでですね、あのせっかくですので改めてそんな雑貨店並びにそんなプロジェクトっていうのをね、一体何者なのかと、うん、
はい、
いうことをですね、あのエンディングのね、あの番組のエンディングでも下平さんに告知のコーナーでよく、うん、言っていただいてるんですけども、
はいはい、
改めましてオープニングでもちょっと紹介しておこうかなと思いまして、今回ちょっとお時間いただこうかなと思っております。
はいはい、
あの我々はそんな雑貨店って言いますけれども、
うん、
我々そんなプロジェクトっていうポッドキャスト制作集団って言っていいんですか、正式な名前が分かりませんよ、うん、
はい、
いつもフレンズでって言ってるので、
はい、
ね、あのポッドキャストで喋りたいなって人が集まっているグループでね、
うんうん、
それをそんなプロジェクトっていう名前がついてまして、そこで、はい、あのその中の一つの番組としてそんな雑貨店っていうのをお送りしてますけれども、
うん、
他にもですね、そんなプロジェクトにはそんな理科の時間 B なんていう番組がありましてね、
はい、
こちらはですね、吉安さんっていう方と香里さんっていうお二方がお送りしてるんですけども、
うん、
この番組はためになりますよ。
うん、いつもご迷惑をおかけしております。
本当にあのそんな雑貨店でよく分かんないなってことがあると、詳しくはそんな理科の時間 B でって言ってぶん投げたりすると、
はい、ね、
吉安さんがおもむろに雑貨店で投げられましたのでって言ってあの詳しく説明してくださるって、
本当に律儀ですよ。
本当にありとあらゆる球を拾ってくださる、
はい、
ね、あの理科の時間っていうお名前でもお分かりになります通り、理科のことをね、うん、お話してくれるんですよ。
はい、
で理科苦手とかですね、私理系じゃないからとか、うん、理系の話はちょっととかっていう人もいらっしゃるかもしれませんけども、
はい、
そんなね肩肘張らなくていいんですよ、
うん、
そういった見方をするとね、世の中がちょっと変わって見えますよと、面白い見方できますよっていう番組ですね、うんう
ん、はい、
なのでカレンダーの話とかね、
うん、
あと天気の話とか、
うん、
っていうような話もよくなさってますし、
はい、
月に1回ねリスナーさんからの質問を受け付けて、その質問にお答えするっていうコーナーもありますしね、
うんうん、
それからですね、お星様の話なんかもするんですよね、
はいはい、
今月の星空案内なんて言って、
うん、
和田もですね宇宙のこと星のこと好きなんですが、この番組参考にして、はい、あ、そういえば今月こんなのあるなって言って星を見に行ったりしてます、
うん
う
ん、
そういった特に理科に、ま、苦手意識持ってる人ほどね聞くと、あ、そういうもんなんだっていう風にして思えるかもしれません、
うんうん、
そういった番組がそんな理科の時間 B っていう番組です。
はい、
それからですね、そんな美術の時間、
はい、
もう名前の通りですよ、美術関係です、う
ん、はい、
こちらですね、ラチさんという女性の方が一人でやってらっしゃいまして、
うんうん、
そんなプロジェクトの中では珍しい番組ですよね。
そうですね、
うん、一人喋りっていうのは、
うん、
なんとですね、このラチさんはですねプロのデザイナー、
おお、
なのでまあ、うん、美術には詳しいわけですよ。
うんうんうん、
で今のところ注力してるのは美術の歴史とかね、
はいはい、
こういう背景があってなんていう時系列的な話をなさってますので、
うんうん、
これはですね大変こう勉強になります、
うん、
あの僕ねアルフォンス・ミシャが好きなんですよ、
はいはい、
でラチさんの番組そんな美術の時間でもねアルフォンス・ミシャ、うん、アルフォンス・ミシャと少女漫画とかそういったような観点で取り上げてらっしゃって、 あ、はいはい、そういうつながりあんだなんていう風にしてね見ることができます、うん、これもですね、うん、まあ固い話ではございません。
はい、
何でしたらこう愛知トリエンナーレ行ってきたよなんて話もね、
うん、
してたりしますので、
はい、
こういった面でもですねお楽しみいただけるんではないかと思います、
うん、
それからですねもう一つ元祖そんないプロジェクトの番組、はい、そんなことないっしょ、
うん
ね、これを略してそんないと言ってるわけですが、
はいはい、
こちらですね先ほどのそんない美術の時間のラチさんと竹内さん、うん、
はい、
竹内さんって方がそんないプロジェクトのリーダー発起人なんですね、
うんうんうん、
この番組はですね説明が一番難しいです。
ん、
ですねテーマがわからない、
うん、
テーマはですね
テーマは雑談ですよね。
雑談なんですけどね、ですね竹内さん竹内リーダーがですね好き勝手に本当に喋ると、
うんうんうん、そうね、
うん、よく言えば世の中を違った見方する問題提起をしていく、悪く言えば竹内さんが単に愚痴を言う、うん、あとご自身のお子さんの自慢をする、
うん、
っていう番組。ああ
まあ雑談ですよ。
まあ雑談ですよ。まあそう気楽に聞いていただければっていう番組ですんで、
はい、
でこれらの番組すべて iTunes の方で無料配信版やってますし、それから、はい、オーディオブックさんの方で、有料配信版、有料配信版はね、うん、無料配信版にもうちょっとおまけがついてっていう感じでやっておりますんで、
はい、
ご興味がありましたらお聞きいただいて、
はい、
そして我々そんない雑貨店はね、まあはい、お聞きいただいてるんでもうお分かりかと思いますが、それでもね、うん、今回からとかまだまだ 2,3 回しか聞いたことないよって方もいらっしゃるかもしれません、
うん、
こちらはですね私和田が、
うん、
気になったことを勝手に調べて勝手に喋ると、
うん、
で下平さんが呆れて帰るという番組になっております。
呆れてるかな、
呆れてるんじゃないですか、時々テンションがふーっと下がってて、はあ、うーんって時ありますよ。気づいてませんか。
うーん、
私はそのために心がささくれ立ってますよね。そういった番組が我々そんなさだからね、何の話をするかわからないんですよ、
うん、
映画の話をする時もあればね、
はい、
それからジーンズの話なんかもしたことありますし、
うん、しましたね、
コートの話なんかもしたことあります。ファッション関係かななんて思うと、お食べ物の話をしたこともありますしね、
うん、
で好き勝手喋ってんなって思うと、その道のプロが現れてね、
そうなんですよね、不思議なことに、
ネギさんカヌイさんがね新職の方がいらっしゃってお話をしてくださったり、うん、それからね片渕綱尾監督、この世界の片隅の片渕綱尾監督にもインタビューしてみたり、
うん、
それから岩波音響監督、こちらはねアニメのみならずいろんなね、うん、番組の音響監督をなさってらっしゃる方にお話を伺ったり、
はい、うん、映画館のプロもいるじゃないですか。
そうですよ。それから BMW ジャパンの社長にもお話を伺ったり一国の王様に話を聞いたり、
うん、
それから、ゴジラ怪獣惑星ですとか、それからですねブラムとかアジンとかの、うん、それからスターウォーズのねアニメーションを作ってらっしゃるポリゴンピクチャーズさんのね、はい、社長さん塩田修造 CEO にお越しいただいたりっていろんなことやってますね、
うんうん、
ね今ね僕喋りながらちょっと汗かいてるんですよ、
うん、ちょっと飛び抜けておかしいですよね。
あれそうか、こういう人たちの話聞いちゃあ科学関係ではね、今をときめくと言っていいんですか、はやぶさ2の探査機はやぶさ2のサイエンスミッションマネージャーって言うんですかね、
はいはい、
吉川誠先生に JAXA でお話を聞いたり、
うん、
国立天文台の山岡仁先生にお話を聞いたりってことを、はいはい、いいのか本当にお
かしいですよ、素人ですよ我々。
そうですよ、うん、なんでそういう方にお話を伺えるのかっていうのは分かりません多分ですね皆さんがいい方だからです、
うん
ね、たっぷりと話を聞いたりできますので、
うん、
そういったことをやってるのが我々の番組です、
はい
ね、そういった中でやっておりますので、皆さんご興味がありましたらばいろんなところで聞いていただいてと思っておりますよ。
はいはい、
さあそういうわけでですね下平さん、
はい、
今日何のお話をするかと言いますと、
うん、
映画の話です。
映画、
この番組ね映画の話もたびたびするんですよ。
うんうん、
今日もですね映画の話をしようと思うんですけども、さあ今日何の映画の話をすると思います。
ええ
全く想像もつかないですよね
急に言われても、
ね、全く思いつかないですよね今日はですねジュラシックパーク、
お
それもね第一作
覚えてるかな。
なぜならね、僕がまた最近見たから。この番組ではですね、映画のお話もよくするんですけども、うん、スターウォーズエピソードあれは7でしたかね、
はい、
公開時にですね、はい、スタートレックの話をしてみたりね逆にね、カメラを止めるのが話題の時にはスターウォーズの話をしてみたりね、
うんうん、
っていう本当に、うん、もうね、時期に合わないこうタイミングを逸する話をしてますけども、
うん、
だってね、ジュラシックパークね、やっぱり面白いんですよ、第一作。
うん、面白いですよ。
どうすごいのか、うん、なぜあんなにすごい映画になったのかっていうのをね、
はい、
ちょっと深掘りしてみたい。
お、
そういうわけで、ま、真面目な恐竜の話はですね、
うん、
先ほど申し上げましたけれども、そんな理科の時間 B で、お聞きいただくなり、
あ、
それがですね、いや投げたってね、最近向こうからも投げられるんですよ。つい最近ね、我々ノーベル賞の話をしたじゃないですか。
はい。
で、もうノーベル賞のね、我々は式典でどういうことをやるとかね、
うん、
どうやってノーベル賞ができたんだとかっていうお話をしまして、うん、いくらもらえるとかね、現場の話をしたわけですよ。そしたらですね、理科の時間 B の方ではですね、今年のノーベル賞はこういう賞でこういう賞でこういう内容に対して与えられてなんていうね、かっつりした話をしてるじゃないですか。
はいはい。
で、そういった式典とか賞金とかそっちの話はそんなに雑貨店でっていう風にして打ち返されましたから、
ね、
まあ、こちらで恐竜の話は聞いていただいて、
うん、
でもね、我々もね、ずいぶん昔になりますよ、
はい、
そんな雑貨店第17回で恐竜って話してるんです、
うん、
まあ、今日の話を聞いてね、恐竜そのものに興味を持っていただけたらば、うん、そちらをバックナンバー聞いていただいて、
はい、
ね、今日はジュラシックパーク第1作の話をこれからしてみたいと思いますよ。それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあさあさあ、そういうわけで下平さん。
はい。
下平さんはジュラシックパークシリーズってご覧になってますか？
一応一通りは見てるはずです。
あれは一体今何作あるの？ジュラシックパーク第1作はね、1993年なんですよ。
うん。
で、それから2があって、3があって、
うん。
そして、
ワールドですか？
ジュラシックワールドシリーズが。ジュラシックワールドシリーズは今2作ですか？
うん、はいはい、そうですね。
今度また3作目やるんでしょ？
やるでしょうね、あれからすると。
まあ、好きで見に行きますけども、もはや恐竜映画ではないなっていうね。
うん、
もうあそこまで遺伝子をいじったとか合成したとか、もう切ったり貼ったりしちゃったりしてると、もう単なる怪獣映画になる、
はい
はい、いや、元々ね、スピルバーグ監督はね、スピルバーグなんですけども、第一作、うん、スピルバーグもね、ゴジラをまあ元にしてというか、ゴジラに着想を得てジュラシックパーク作ったよとは言ってるんですけども、
うん、
まあでもやっぱりね、ゴジラとはだいぶ経路の違う、うん、まあ、恐竜映画といいますか、う
ん、はい、まあ、
ホラー映画ですよね、半分ね。
そうですね、
恐竜出てくる怖い映画、
うん、
でね、原作っていうのがジュラシックパークありましてね、
はい、
原作はね、90年の同名小説ジュラシックパークなんですね、
うん、
原作者ご存知？
え、気にしたことなかったです。
原作者ね、これマイケル・クライトンっていうんですよ。
ほう。
この方ね、多彩な方でね、まずね、はい、ハーバード大学で医学博士号を持ってます、
うん、へ
え、もうここからすごいでしょ。でジュラシックパークでおなじみなんですけども、僕はね SF いろいろ好きなので小説も読んだりするんですが、
うんうん、
SF 作家としてもね非常に有名で、ジュラシックパーク以外には、はい、アンドロメダ病原体とかね、
うんうん、
あとねプレイっていう、これまたねハリウッドで映画化決定って帯に書いてあったんだけど、延々ずっと映画化されないっていう作品なんかも書いていてもうねこの方お亡くなりになってるんですけども、 で他にもね歴史小説も書いてるんですよ。大列車強盗なんていうね、
うん、
なんか聞いたことありそうでしょ、
うん、
で映画化もされてるんですが、されてるっていうか映画化この方自分でしてまして、
はい、
映画監督もやってるんです、大列車強盗で。
へ
ー、なんて言うとね、あの映画好きな人がちょっとやっちゃったっていうかやっちまった系のね、そういう映画を想像するじゃないですか、
うんうん、
まあ、日本で言いますと水野晴郎さんのねシベリア超特急とかそういう感じかなって思うかもしれませんけども、うん、違うの、出てる人もすごいんですよ。ショーン・コネリー、ドナルド・サザーランド、この辺りが出てるんですよ。それを監督、まあ多彩でしょう。
普通に映画じゃないですか。
普通に映画ですよ。同じくねショーン・コネリー氏が主演したライジングサンっていう93年の映画があるんですけども、
はい、
こちらはね監督はやってなくて原作なんですが、
うん、
こういうね社会派の映画、
うん、
ライジングサンはねこの当時からすでにパワハラとかセクハラとかね、
うん、
そういったものをね題材に取り上げてるんですよ、
うん、
しかもねセクハラもね女上司が男の部下にセクハラするっていうようなもう時代の一歩も二歩も先を行ってるような作品、
はいはいはい、
もうショーン・コネリーの演技が光りましたね、これね、うん、日本企業がアメリカに出て行っていろいろ揉め事が起こるっていう作品だったんですね、小説映画、
うんうんうん、
あショーン・コネリーの演技が光りましたね、ふざけるな怒ったじゃってショーン・コネリーが、ね、日本語で言うっていうね、もうショーン・コネリーさんはね007シリーズでもね日本人のふりをするっていう、
あー
でもね設定ではね007の映画の中の設定では整形して日本人にしか見えない顔になってるっていう風にして映画の中でも言われてるんですが、どう見てもショーン・コネリーと、ね、そのショーン・コネリーがふざけるな怒ったじゃって言ってくれるっていうそういう映画、その原作でもあります。
あ、
それからねもっと有名なのがねテレビシリーズの ER、
はい、
救急救命室、
はい、
これの原作者もマイケル・クライトンです。確かね3話ぐらい、最初の3話ぐらいは脚本もやってるんじゃないかな。
おー、
ね、あのハーバード大学で医学部行ってますので、その時の経験をもとにして救急救命室の、まあ、活動というか活躍をね描いてるテレビシリーズありましたね、うん、大人気でした。でこういった多彩な方が書いているのがジュラシックパークなんですが、
うん、
映画はねまあやっぱり小説のダイジェストって言いますか、まあ、かなりコンパクトにねまとめてまして、
うん、
まあ、映画用に編集してあるわけですよ。
はいはい。
とはいえねやっぱコンパクトにまとめた分だけ見どころいっぱいなんですね。
おお。
まあ第1作93年のジュラシックパークからやっぱりねジュラシックパークといえば恐竜の CG じゃないですか、
うん、
ところがですよこの映画ね2時間ぐらいあるんですけども、
はい、
ジュラシックパーク第1作では CG がメインに使われてるシーンってねわずか7分しかないんです。
え、
なんか僕らのイメージでももう片っ端から恐竜出てきて全部 CG でって思うじゃないですか。
うん。
まだねこの時代 CG で恐竜描くっていうにはコンピューターパワーも全然足りなかったし、
うんうんうん、
ノウハウもあんまりなかったのでそんなにね、うん、大々的には使ってないんですね。
へー。
ただね部分的に CG 使ってるシーンとかは結構あるんですよ。
うんうんうん。
あの例えばね、あの主役級に出てくるちっちゃい女の子、まあ、少女がいるんですけども、
うんうんうん、
この子は恐竜から逃げ回ってる時に天井からねスコーンと落っこちそうになるんですね、
はい、
でその時ってスタントマン使ってるんですよ、
うん、
でも顔も映るので顔だけねその女の子にすげ替えるとか、っていうようなことはもうやってはいるんですが、恐竜がね出てきてそれが CG だっていうのはね7分しかありません。
へー。
もともとね恐竜のシーンって CG じゃなくてね、うん、ストップモーションアニメ、いわゆるコマ撮りで作ろうとしてたんですって。
ほうほうほう。
でコマ撮りっていうとな、まあなんかちょっとぎこちない動きでって思うじゃないですか、
うん、
ただねだんだん技術も上がってまして、93年とはいえね、
うん、
あの同じ93年公開の映画にねナイトメアビフォアクリスマスっていうのがあるんですよ。
はい。
これもね僕大好きなんですが、皆さんご覧になってますかね。下平さんご覧になりました？
見てないです。
多分ねキャラクターとしてはとっても有名なんですよ、うん、ディズニー の, あのジャック・ザ・ランタンとかね、
はいはい、
そういったキャラクターが出てきて、なったら可愛いからいろんなノートとかねバッグとかになったりするので、うん、有名かもしれません。ぜひともですね映像見てみてください。
はい。
これ人形をねコマ撮りしてるんですよ、
うんうん、
でとっ ても生き生き動いてるの。でもう一方の技術としてゴーモーションって言いましてね、
はい、
この人形とかモデルの中に、まあ、モーター入れてあって、撮影するときにねちょっと動かすんです、わざと、
うん、
そうするとフィルムにブレが撮影されるんですね。
うんうんうん、
あのコマ撮りって一コマ一コマ鮮明に映っちゃうので、どうしてもはっきり映りすぎちゃうっていう、まあリアルさを欠くような表現になっちゃうんですけども、
はい、
でも人間の動き、あるいは実際のリアルな世界の動きってブレるでしょ、見てると、
うんうん、
でこのブレもわざとブラして撮影するっていう技術も高まってきて、スピルバーグはねこれで恐竜行こうと思っていたんですよ、
はい、
ところがね、ILM って言いましてね、インダストリアルライト&マジックっていう特撮会社があるんですが、
は
い
は
い、
うんうん、
そこのスタッフがね勝手に恐竜を CG で作っちゃったんですね、
うん、
で見てって言ってスピルバーグに見せたらしいんですよ、こんなの作ってみたって言って、
うん、
でそしたらそれを見たスピルバーグが、うん、CG で行こうって決定したらしいです、うん、で僕ら CG、まあ、そんなに詳しくはないのでね、なんかコンピューターの中で 3D モデル作ってってやるんでしょうと思いますけども、
うん、
やっぱりね一流どころはね恐竜作るにしてもね骨格から作るんですって。
お、
骨を本当にまず作って、でそこに筋肉をつけて、うん、筋肉のパワーがこれぐらいとかバランスがこうでってやっていくので、
うんうん、
まあ CG っていうよりもコンピューターを使ったシミュレーションですよね、
うんうんうん、
でそれを見てあまりにも素晴らしかったので、ストップモーションやめてこっちにしようってそらねストップモーションで制作途中まで進んでたらしいので、
うん、
制作してたスタッフの方はね肩を落としたんですよ、これで俺たちも仕事なくなるって、
うんうん、
ところがですね、何でもかんでも CG で作ればうまくいくっていうわけではありませんでね、
はいはい、
本当に生きてるように見せるにはその動きっていうのをうまくつけないといけないんですよね、
うん、
なのでスタッフがね動物園行って一日中動物の動きを研究したりね撮影したりしたんですって。
ああ。
で当初使おうと思ってたストップモーションを担当していたのがフィル・ティペットっていう人なんですけども、
はい、
この方もですね大御所なんですよ。でこの方がまず CG の前にストップモーションで作って動きを、
うん、
でそれを CG の動きに反映させるプログラムっていうのまで作ったそうです。
おお。
なので元々の動きはストップモーションコマ撮りアニメ、
うんうん、
でそれを CG に反映させて、まあ、滑らかな動きというかリアルな動きにしていく、
うん、
やっぱりそういうストップモーションアニメ作ってる人って動物の動きとかねそういったものに精通してるので、
はい、
した方がいいよってことをねやって生かしたそうなんですね。で CG 見てあまりの出来にね、はい、もう一人の監督がね影響を受けてるんですよ、う
ん、もう一人
ジュラシックパークの監督はスティーブン・スピルバーグですけれども、
はい、
スピルバーグのお友達ジョージ・ルーカス、
あ、はい、
ジョージ・ルーカスがねこの頃ねスター・ウォーズ456ってもう撮って、まあエピソード 1,2,3 っていう構想はあるけど、
うん、
まあまだまだ映像技術とかあの大して進歩してないからできないなって、もっともっと革新的な映像撮れないかなって思ってるところにこれを見ちゃったんですって、
うんうんうん、なるほど。
なのでこれでいこうと、これのおかげで我々はエピソード 1,2,3 が見られるわけですよ。
お
でもね見たといってもねジョージ・ルーカス劇場で見たとかではなく、
はい、
あのスピルバーグ本来の監督のスピルバーグがね、
うん、
ジュラシック・パーク撮影終了したらすぐにね次の作品のシンドラーのリストっていうのを撮影に行かなくちゃいけなかったんですね、
はいはいはい、
忙しくって編集とかできなかったんですよ。
お
なのでお友達のルーカスがポストプロダクション編集とか音響とか特殊効果っていうのを引き継いだんですねジュラシックパーク、
はいはい、
だから実はね監督はもちろんスピルバーグなんだけど、
うん、
そのポストプロダクションにはジョージ・ルーカスも入ってるので、まあ2人の作品と言ってもいいんじゃないかなと。でそこで編集しながらジョージ・ルーカスはこれを見ちゃったのでいけると、ね、これのおかげでですねエピソード1にはジャージャー・ビンクスなんていうですね邪魔な素敵なねキャラクターも生まれることになって大変ね、いい作品に。いや僕好きですよスターウォーズエピソード1
うん、
うん、あの中にはねなんかちょっと宇宙船のデザインとかもスターウォーズっぽくないとかね綺麗すぎるっていう意見も聞くんですが、
うん、
そんなことはないの。あのねスターウォーズ456っていう最初のシリーズは、
はい、
共和国が廃れちゃって帝国が力をつけてもう文化がねだいぶ荒んじゃってる時期なんですよ。 だから戦闘機とかもなんか油まみれっていうか汚れまみれだし、
はいはいはい、
デザインも武骨なんですね、
うん、
でもねちゃんとね登場人物オビワン・ケノービが昔はもっと洗練されてたんだって言ってるんですね、
うんうん、
ライトセーバーももっと文化が洗練されていた時代の武器なんだって言ってるんです、
はい、
だからねエピソード1、2、3の時代は宇宙船とかね滑らかだったり綺麗だったりしていいの、
うん、
ね、ジャージャーピンクスだっていていいの、ね、いけないなんていう意見もそうかね、というわけで、123何ですかね、じゃあ素敵、ね、ね、ナタリー・ポートマンが可愛いっていう映画が出来上がったわけですよ、うんうんうん、
はい、
でねカリフォルニアにはですね、
はい、
スカイウォーカーランチっていうルーカスフィルム本社がある広大な敷地があるんですが、
うん、
ここね選ばれた人しか行けないんですよ、
え、
まあ、関係者しかね、うん、まあまあまあ秘密主義のルーカスってこともありまして、
うん、
でここを使ってやっぱりこう音響とか特殊効果とかっていうのの補足なんかをやったりしたんですが、
うん、
ジュラシックパーク第一作の中にねこのスカイウォーカーランチっていうルーカスフィルムが入ってる敷地の中にある湖出てきます、
うん、え、
ね、最初の方のシーンでねジュラシックパークを訪れたグラント博士、まあ、恐竜博士がこう初めて恐竜を見て腰を抜かすんですね、
はい、
うん、でちょっと落ち着きを取り戻して周りを見てみると、うん、目の前に湖があってそこでねブラキオサウルスとかねパラサウロロフスっていう草食恐竜が水を飲んだりしてるんですよ、
うんうん、
その湖はスカイウォーカーランチの実際の湖です。そこにね恐竜を合成してるんですね。スカイウォーカーランチもちょっと見ることができるっていう映画にもなってますよ、
うん、
で CG 以外の恐竜は伝統的なスーツとかね、
はい、
まあ、スーツって言ってもあの背広じゃないですよ、あの着る、うん、着るって意味ね、中に人が入るっていうやつ、うん、それと、うん、アニマトロニクスっていう、まあ、実際に恐竜の大きさのものを作って中にモーターとかね、はい、あの骨組み入れて動かすっていう、うん、それを使ってます、
うんうん、
例えばねベロキラプトルっていう、まあ、この映画の中では主役級の、まあ、敵役というか、まあ、怖い恐竜出てくるんですが、
はい、うん、
これがですね男の子と女の子を追いかけて厨房に入っていくんですね、
うん、
でそこで女の子を男の子を追い回すんですけども、手前にねこの男の子女の子がいて奥の入り口に2頭のベロキラプトルがいるシーンっていうのがあるんですよ、うん、
はい、
僕もね CG じゃないのって思ったんですがこのシーンね、うん、スーツだそうです。
え、
中に人が入ってて頭上げたり下げたり、うん、尻尾振ったりっていうのをしてるんです。
へえ、
だからね CG 今もう CG がね本当にすごくなっちゃって描けないものはないって言われてますけども、
うん、
やっぱね CG だからいいってわけではなくって、
うんうん、
うまいライティングとかねやっぱストーリーもそうだし、そういうのを生かしていかないと良さはね生かしきれないんだと思うんですね、
うん、
それからね足だけのシューズっていうのもあるんですよ。
はいはい、
あのねベロキラプトルって爪がねすごく大きくってそれで獲物をガッと引き裂いて食べちゃうんですね、
うんうん、
でこの厨房で足が大写しになってねイライラしてるのに、うん、爪で床をコスコスコスコスって叩くシーンがあるんですよ。
はい、
そこはね足だけスーツ、つまりはシューズ、なんですね。それからね、まあ、もう一方の主役ティラノサウルス、
うん、
ティーレックスなんてね映画の中で言われてますけども、
はい、
雨の中でね止まってしまった車を襲うティラノサウルスっていうのが出てくるんですよ、
うん、
このシーンのほとんどは CG ではなくアニマトロニクスです。
はあ、
まあ、アニマトロニクス要するにね実物大の恐竜をフォームラバー、うん、まあ、ゴムですねこれで作って、うん、中にね油圧のシリンダーとかモーターを仕込んでおいて動かすんですね、
うん、
この時作ったティラノサウルスの大きさがね6メートルですって。で重さ6トンですって。
重い。
共演した俳優さんたちがね怖かったって言ってますもん。
ああ、
ま、実物体のものがそこにあるから演技もしやすいですしね。
うん、
ほら今ね本当に CD 全盛なのでグリーンバックって言ってね何にもない背景を、ね、はい、前にして演技しなくちゃいけないとか、うん、何にもいないのをいるようにして CG キャラクターと後で合成するとかって演技しなくちゃいけませんので、うん、まあやりづらいんですよ当然。
うん、
でも実際に6メートルのティラノサウルスがそこにいるので、
うん、
またねこのティラノサウルス本当に怖いんですよ。
うーん、
雨のシーンなので、
はい、
ゴムとはいえねフォームラバーは水を吸うんですよ、
はいはい、
で重くなってしまって油圧シリンダーに負荷がかかって ずっとブルブルブルブル震えてるんです。
あ、
しかも故障も頻発してね、動かしてる時間よりも故障を直してる時間の方が長かったって言ってましたね、うんうん、
あ
ブルブルブルブルって震えてるシーンを見ると怖い怖い怖いって役者は思ったらしいです。で重くてねうまく制御できなかったので、
うん、
それがね逆にいい結果も生んでるんですよ。
お
またね下田さんもう一回見直してください。あの、
はい、
パーク内のねツアーに使われてる車って天井がね、うんまあ、プラスチックというか割れないガラスというかフレキシガラスっていうのになってるんですね、うん
はい、
でそこに、まあ、車の中に男の子女の子がいて、でティラノサウルスがそのプレキシガラスに向かって頭をドーンと突きつけて、
うん、
で子供たちがキャーって言うっていうシーンがあるんですが、
はい、
このシーンね本当はティラノサウルスがそのプレキシガラスに頭をゴーンとぶつけてそれ以上入ってこられないっていうシーンだったはずなんですね、
うん、
ところがですねあの水吸って重くなってたんですね頭がですね思いっきり車の中にゴーンって入っちゃってプレキシガラスが外れたんですよ。
はあ、
子供たちはまあアドリブというか演技というか本気というか、
うん、
落ちてきたプレキシガラスを両手両足で二人で支えて、
うん、
うわーって言って支えてるっていう恐ろしいシーンになってます
あ
でティラノサウルスの方もダメージを被ってましてね、
はい、
これねよーく見ると分かるんです。ティラノサウルスがアップになる、まあ、2回目のアップ、
うん、
歯が1本取れてます。
あら
前歯がね1本折れちゃったんですって勢い余ってなのでよーく見てるとあれこれスキッパーになってるよってとこがありますね。よく見てください、ね、この恐ろしい恐ろしいティラノサウルスに襲われるジュラシックパークですけども、う
んはい、
恐竜映画ではあるけども最初に言った通りホラー映画なんですよね。もう、
うん、
そもそもねスピルバーグってね人を怖がらせる天才なんですよ、
うん、
中でもね見せないことによる恐怖っていうのを煽るのがうまいの。
あ
例えばねジュラシックパークだと映画の冒頭一番最初どう始まるかっていうと、
うん、
暗がりでね木がバサバサバサバサって揺れてるんですよ、
はい、
でカットがパッと変わるとヘルメットをかぶった人たちがみんなアップになって、
うん、
見上げてるんですね高いところ、
うんうん、
だからさっき揺れてた木っていうのは低い位置にあるんじゃなくて高いところにあるよと、
うん、
なんか大きいものが暗がりの中を動いてるんだよっていうことが木の動きと目線だけでわかるんですね、
うん、
でここでは恐竜出てこないんですよ。いきなりね、うん、顔を突き出してヌーとかってで、
はい、
ああ恐竜じゃなかったのねっていうふうに一旦ホッとさせておいて次のカットでは早速人が恐竜に食われます、
うん、
この時もね恐竜ほとんど見えないんですよ、
うん、
でもねある演出によって圧倒的なパワーと凶暴性だけ見えるんですね、まあ知りたくないって方はですね、うん、これで止めていただいて、うん
はい、
実はさっきガサガサガサガサって動いたのは恐竜を入れたコンテナなんですね、
うん、
でそのコンテナが、まあフォークリフトみたいなのに乗って森の中進んできてでそのコンテナから檻の中に恐竜を入れるために檻にコンテナを接続するんですね、
はい、
で恐竜全く見えないんですよ。でもコンテナを接続して、うん、さあじゃあドア開けるぞってやると、
うん、
恐竜がコンテナの中から体当たりして
うん、
コンテナがズルッと動くんです。そうすると隙間ができちゃうのでそこに人が足を滑らせて入ってしまって、
はい、
その人を恐竜が中で加えて上に持ち上げたり下に下げたりっていうことをやってるっていうのが、うん、恐竜は映らないけど人が上行ったり下行ったりするので分かるんですね。
あ
そうするとコンテナが動くのかいとそして人をあんなに軽々と持ち上げちゃうのかいっていう、
うん、
全く見せないのに恐怖感が伝わるっていうすごい演出してます。
うん
これはねもうジョーズからそうなんですよね。
うーん
スピルバーグジョーズも監督してますから、
はい、
ジョーズもあの背びれが見えたりね人が加えられて海の表面をバサバサって動かされちゃったりしてっていうんで、うんうん、怖いじゃないですか。
はい
あれは実はねやむを得ぬ事情があったんですって。
ん
やっぱりジョーズもねアニマトロニクスで作ったんですね、
はい、
でも海の中でしょ。
うん
やっぱりねうまく動かなかったんですよ
お
本当はもっとジョーズ全体見せたりいっぱい見せて、うん、ほらそれ怖いぞってやる予定だったんですって、うん
はいはい、
でもうまく動かないからしょうがないとじゃあもう見せないって言って、うん、時々じゃあ動くうまくいった時には見せようっていうシーンで作ったらばあ見えない方が怖いねってことにスピルバーグも気づいてお そっからね手法を身につけていったんですね。
へえ
そういう点ではね ET もそうですよ。
うん
最初の森の中ではね E.T. はねシルエットぐらいしか見えないんですよね。
うんうん。
でエリオット少年の家の納屋物置でも姿は見えないんですよ。
うん。
でもエリオット少年が物置にボールを投げるとボールがポンって投げ返されてくる。
うん。
なんかいるぞっていうのがわかるんですね。
はい。
だからね見えない恐怖っていう点ではスピルバーグ本当に長けてまして。
うん。
そう。このジュラシックパークの中でもねティラノサウルスが近づいてくるシーン。
はい。
まずねコップの水に波紋が生じるんですよ。
うん。
何か大きい重いものが近づいてくるねってことを、
うん、
水面の揺れで表してるんですね。
はい。
でもね実際にねティラノサウルス近づいてきてもあんなに綺麗に水面揺れないんですよ。コップの水面がねこう同心円を描くようにミョンって揺れるんですけども、
うん、
でもこれも CG じゃないんですよ。
うん。
非常にね地道な方法をとって綺麗な波紋を描いてます。コップの下からね、
はい、
地面に向かってこのコップ車の中にあるんですけども、
うん
まあ、コップの下から車の中通してまっすぐ地面に向かってギターの弦が張ってあるんですあれ、
はい、
で車の下に入ってる人がその弦をピンって弾いて
ほう
その振動で波紋を作るっていう非常にですね地道な地道だけど効果的なこういうことやってます。
お
見えないといえばねもう一つこっちが怖いんではないですけどもいろいろねまあ洒落たこととか面白いこともやってるんですね。最後の最後にパークからみんな脱出するんですよ、うん、
はい。
その時にあのパークの中のツアーの車ツアーに使う車ってね、うん、車体にジュラシックパークのロゴと英語でジュラシックパークって書いてあるんですけども、うん、
はい。
これがね泥で汚れて一部分の文字が消えてるんですね、
うん、
見える文字だけ拾っていくと UR
うん
ASS PARK ってなってるんですよ、
うん、
これね英語読みすると UR Your ASS US PARK Park お前のクソったれのパークっていう風にもうみんな散々な思いをして脱出するシーンですのでこのクソったれパークっていう風に画面に大写しになります。いやーでもね非常にねうまい演出してるんですね。不安を煽るって、うん、明示的にねすごく明らかに不安だとか怖いってなってなくてもなんとなく嫌な雰囲気っていうのをねどんどん出してくるんですよ、
うん、
例えばね最初の方のシーンでこれもそうなんですけどもね、ある人物がね、
はい、
泥水の水面に逆さまに映ってるんですよ、
うん、
でカメラが上にパンしていくとこの人イカダの上に乗ってるんですけども、
うん、
それでねあこの人は上等なスーツ着てて汚したくない人なんだなと、
うん、
つまりそういう見てくれとかお金を大事にする人なんだなってことが分かるんですね、
うんうん、
でちなみにね他の登場人物またすぐに出てくるんですけども、
うん、
こうやってね埃まみれになって化石発掘してたり、
はい、
恐竜の糞にね思いっきり手突っ込んだりっていう描写があって、うん、この人物は対照的なんですよ、
うん、
でこの人物が映る水面はやっぱりゆらゆら揺れてて、
うん、
でイカダもフラフラしてて、
うん、
つまりね見ている人にそこはかとないこれから何か起こるよっていう不安なことをね訴えかけてるんですね、
うん、
でこういう下準備してからの恐怖描写なので、
うん、
それがね全開になった時の怖さですよ。
はい。
もうねジュラシックパークそんなのが山ほど出てきますんで。あとね恐竜視点っていうのも非常に多く描かれてまして、
うん、
柵の中から人間を見るとかね。
はいはい。
でチラッチラッと人間が見えて大写しになったり人間がはっきり見えた時にはもうその人間の最後の時だよっていうのが分かるようにするとかね。こういう描写をねいっぱい使ってるんですね。でさっきの岩アスパークだけじゃないですけども、
はい、
で面白いとこもありまして、
うん
ね、ジュラシックパークにはねネドリーっていう太っちょの悪役が出てくるんですね。
うん。
で彼がねあの雇い主のハモンドっていう人に向かって大金持ちに向かってこんな安い距離でやってられるかっていう文句を言うシーンがあるんですよ、
うん、
でこのシーンでね、まあ、彼らはコンピューター技術者なので目の前にディスプレイが、はい、ディスプレイって言っても今の液晶じゃないですよあのブラウン管 CRT ですよ、う
んうん、
いくつか置いてあるんですけどもその中のウィンドウの一つに小さくね、
うん、
ジョーズが映ってます。ジョーズの映画が
え
よく確認、まあ、ジョーズサメそのものは映ってないんですよ。ジョーズのワンシーンがね、うんうん、チラッと映ってるの。
へえ。
それからねやっぱりそのネドリーのディスプレイの上にはね別のシーンではディスプレイの上にねゴジラが乗ってます。
お
う、そういうのを見つけるのもね、映画見る時の楽しみですよ。
うん、
そういうわけで下平さん、
はい、
ね、時代に全く逆行して93年の映画をご紹介するっていう、
はい、
どこに需要があるんだっていうのをお話ししましたけれども、
うん、
あのね、オープニングでね、
はい、
下平さんからね、映画館のプロもいたじゃないですかっていう、我々がね、こうインタビューしてきた人物の中に、うん、っていうお話があって、うん、僕ね、あれ聞いて実はね、ドキッとしたんですよ。
え、
なんでかって言いますとね、
うん、
このエンディングの後に、
はい、
よくおまけというのがつくんですが、
うん、
今日もですね、おまけがつくんですね、
うん、
そのおまけが、映画館のプロにまた話を聞いてまいりまして
は
ー、東京都北区田端にあります、田端ご存知ですかね皆さん、山手線で、はい、山手線で最も地味な駅と言われている、はい、田端ですけども、
うん、でも最近ほらね、アニメ映画にもちゃんと田端出てきてますし、
そうですね、天気の子、まあ天気の子でもね、全く触れられることもなく、
うんうん、田端でしたけど
知ってる人しか田端とわからないっていう、そういう扱いでそういう扱いなの田端は。そこにあるね、シネマチュプキ田端っていう、我々とねずっと付き合いの古い、もう、
うん、
開設当初からずっと付き合いのある映画館、はい、キャパが20人というね、
うん、
で補助席、映画館で補助席って何よと思いますけども補助席入れても25人っていう、
うん、
まあ、のユニバーサルシアターって言いましてね、目が見えないとか耳聞こえないっていう人でも、はい、もちろん目見えるよ耳聞こえるよっていう人もみんな来て楽しんだらいいじゃないっていう、そういう映画館がありまして、
うん、
ねえ、そこがまあまあまあ音がよくって、ガールズ&パンツァー等でおなじみの、この番組にも出ていただいた岩波義和音響監督、
はい、
ね、金感情のできない王将、あの方がですね音響設計から施工まで全部やったっていう、
うん、
ね、そういう映画館がありまして、
はい、
この間またですね、私行ってまいりまして、
はいはい、
今日はですね、どうかな、聞く価値は、いや、あるあるぞ、あのね、
迷わないで、
あるんです、本当、もう迷わない迷わない、ある、あの以前ね、
はい、
下平さんと和田がただ単に、うん、こうお酒を飲んでるっていうで、うまいって言ってるっていう、
うん、
こちら有料版の方でしたかね、うん、がありましたけれども、
うん、
ですね、今回もですね、私はですね、シネマチュピタバタの支配人と二人で飲んでます、
はい、うん、
飲み屋に行って酔っ払わせてですね、
はい、
聞き出しちゃいけない情報を聞き出してまいりましたので、どうなんだ、11月、まだね、どうなんだろう、これ配信が10月30日の予定なので、11月の上映作品、
はい、
シネマチュプキ田端のホームページにも載ってない、はい、告知も全くされていない作品についてやるよ、やる、これやるからって、支配人が酔った勢いで言っちゃったっていうのを、
ダメなんじゃないそれ
今更ダメって言われてもですね、使いますよって言ってますからね、まあ揉めたら揉めたら支配人さんが怒られればいいんじゃないですか ね。でもね、きっとね、10月に、
うん、
あの作品見たかったって言って鏡してる方が大喜びする、
うん、おー、
これを聞いたら大変燃え上がると言っておきましょうね、
うん、
そういったものがこの後つきまして、うん、ぜひともですね、この後あのおまけに、あの無料版の方にももちろんつきますので、ぜひ聞いていただいて、はい、じゃあ有料版の方にはですね、スピルバーグがこういう見えない恐怖っていうのをどっからね身につけていったのか、どういうところがね着想の、元になっているのか、
うん、
っていうような話とか、それからね、ちょっと映画の技術的な話、
はい、
あのね、ジュラシックパークがね、やっぱりどう、まあ、これは僕の個人的な意見でもありますけども、
うん、
やっぱり第一作が一番すごいっていうのは、技術的にもね、うん、CG とかそういう演技とかではなくって、まあ言えないんだけども、
うん、
こういった面もあるのよってお話をねしてみたいと思いますので、
大
変はオーディオブックさんの有料配信の方でお楽しみに。
はい、
じゃあですね、この後の支配人さんとの、
うん、
まあ、飲み会ですかね、っていうのを聞いていただいて、燃え上がったっていう方はですね、ぜひともメールをください、うん、そ そういったメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想、愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常配信に加えてここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
開墾滅殺ビーム、
はい、
さあそういうわけでございまして、本日も楽しくお送りしてまいりました。そんな雑貨店無料版の方はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
どうぞ。
急遽始めますけども。
いや、俺こんなに酔った後に言われると思ってなかったな。マジか。はい、どうぞ。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日、またしても私はですね、東京都北区田端にありますシネマチプキ田端さんにお邪魔いたしまして、今ですね、なんと、支配人と、これ飲み屋って言ってんですかね、
うん、
飲み屋で飲みながら、しこたま飲んだ後で、もう二人とも酔っ払っちゃった後で収録をしておりますけれども、
ベロベロで、
こんばんは。
こんばんは。
今日何の収録かと言いますとですね、
はいはい、
プロメアというトリガーさん制作の映画になるんですか。
そうですね、トリガーさん制作の映画、
トリガーさんといえば、まあキルラキルから始まって、
そうですね、
いろんな面白いの作ってますね、
うんうんうん、
あのトリガーさんが作ったプロメアという映画の音声ガイド付き上映を下町さん相変わらずやってらっしゃるということで、
はいはいはい、
和田も見に来たわけなんですが、
どうでしたか。
まあ、今回の、ね、テンポの良さは何ですか。あれは
ね、まあ、元々やっぱトリガーの制作している作品のテンポの良さっていうのはあったんですけど、うんうん、まあ、その上でどういう風に自分が重ねていくかっていうのはすごく悩んだところではありますよね、
うんうん、
このテンポ感を逃さずにどうやってあの音声ガイドで伝えていくかっていうのはすごく考えたところではあったんですけど、
うん、前回 の、ね、あの怪獣の子供っていう作品では野戸真美子さんが音声ガイドやってくださって、
うんうん、
もうね、言葉のチョイスが素晴らしいなと思ったんですよ、
うん、
あの足跡が砂に溶けていくとかね、
あ、出た、
あ、支配人素晴らしいと思ったんです。今回はもう言葉のチョイスというよりもテンポ感、リズム感、
うん、
あのトリガーの作品でポンポンポンと話が展開していくじゃないですか。そして転がるようにして大きくなっていく、
うんうん、
初めは身近なところから始まって、なんか全宇宙を巻き込むような話になっていくっていう、
そうだね、
そのテンポに ね、すげえ合ってるな、この作品、この音声があると思いました。
ありがとうございます。あれ、俺、怪獣の子供はこの雑貨店で話したっけ。
お話をね、しましたよ。
あ、したっけ。
そうかでしたかね。僕あのいつも来てるので、
確かに
してる気がしてる、
してる気がしてる。
あ、その時はね、平塚代表にお話を伺ったんです
よ。そうだよ、そうだよ、それでしてないんだよ。
そうだ、支配人には聞いてないんです
よ。そうそうそうそう、それが、
ね、思い出ますよ。しましょうか。
はいはいはいはいはい、
しましょう。元真美子さんが音声をやってくださって、
ね、会場の子供ね、11月に戻ってきますけどもね。
戻ってくるんですか。また
もう大人気だったからもう一回やったろうと思って、
あれは配給会社さん、制作会社さん、
そうです、制作会社の 4°C さん、
4°C さんがもうやってくれっていう風にして来たんですよね、
はい、そうですね、 4°C さんからぜひバリアフリー上映で作ってくださいっていうことだったので、僕の方もじゃあぜひやりましょうっていうことだった
で、体に鞭打って1ヶ月で音声ガイドを作成するって、
そうですよ、そうですよ、皆さん本当に
何や、体大丈夫ですか、
体はね、子育てもしてるんでね、まあ結構いろいろ悲鳴を上げてますけども、
そうですよね、お子さん生まれになって今可愛い盛りだ、ね、
可愛い盛りなんですよ、だけどね、
なのにお子様と奥さんをお家に置いて
置いてね、もうこもりっきりですよ、でもね、まあでもその中でも十分なんだろうな、奥さんも応援してくれながらやってくれたの、やれたのですごい良かったなっていうふうに思っていますね、
多分ね、怪獣の子供って、私配人がお子さんをお持ちになったからああいう言葉のチョイスができたんじゃないかなと勝手ながら思ってるんですよ、
いや本当にルカっていう主人公のその思春期ならではの悩みっていうんですか、ああいったものも含めてなんか自分の中で娘がどういう風になっていくかっていうのもすげえ考えたし、だからそれはちょっと娘が生まれたっていうのはキーワードの一つだったかもしれないですよね、
野戸真美子さん、音声ガイド2本目ということになりますけども、
はい、
やっぱり野戸真美子さんご自身も音声ガイドに慣れてきてというか、こういうもんだなってことが分かってきて、やっぱりプロですよね、
いや本当にどうしたらいいのかっていうのはすごく真摯に考えてくださって、もうどういうふうにやればいいのかっていうのはもうすごく何も僕はディレクションせずに野戸真美子さんはやっていただけたので、一番最初は久保の時はどうしたらいいですかなんて聞いてくださってたりはしてたんですけれど、2回目の時はこうした方がいいと思うんですっていうふうに
自分発信を、
自分発信でこういうふうに表現したいですっていうことをおっしゃってくれて、でそれでやっていただいたものが見事にはまっていて、もう何も特に言うことがなく、ただただ僕は野戸真美子さんの声をいい声だなと思いながら撮ってるだけ、
役得、
役得でした、本当に編集もね含めて本当にそういう立場に立たせてもらえたことを、ね、ありがたく思ってますけどもね、今回の新谷さんプロメアのね、どうでしたか新谷さんのナレーションが、
ね、簡単な言葉で言っちゃうと遊んでんなって感じなんですよ、
はいはいはいはい、
芸として の, 声優の技量としての遊びっていうのが、ね、すごく反映されててすごい面白かった、
そうなんですよね、すごいやっぱりプロメアも時間かけて作らせていただいた部分はあるので、収録も結構時間かけて撮らせていただいたんですね、なので結構そのどういう風にやろうかとか、新谷さん自身がすごいこう僕にアドバイスしてくれたりとか、ここもうちょっとこうした方が面白くないですかとか、いろんな風にやってくれたんですね、だからそれがすごくこう作用して、うまい具合にこう新たな僕が思い知れなかった味というんですか、そういったものにどんどんどんどんつながっていって、あ、この物語は僕だけのものじゃなくなったなっていう瞬間を味わわせてもらったというか、原稿を書いて自分のもののように思う瞬間もあれば、新谷さんがこう吹き込んでくださったことで新たな命が生まれたというか、そういったのはすごく感じましたよね、
新谷真由美さんご自身のプロメアではルチアっていう役で出てらっしゃって、まあ可愛いマッドサイエンティストみたいな、
そうですね、可愛いマッドサイエンティストですね、
ですよね、だから音声ガイドでもルチアになる瞬間も僕あったと思うんですよ、
はいはいはいはい、
でそれで新谷さんに戻るシーンっていうか、そういった場面もあって、その使い分けとかね、音声の使い方ってすごい見事だなと思って聞いてました。
いやそれ本当にね、SAO ソードアートオンラインとか、ガールズ&パンツァーとか、ああいう作品を経てどうやったらこう声優さんがもっと面白くなれるかなとか、リズム感よく読んでもらえるかなとか、そういったところはすごく考えた結果が凝縮された作品にはなったのかなというふうに思いますよね。
だから本当にうがった見方、勝手な見方なんですが、声優さんってやっぱり自分の声で仕事してらっしゃるじゃないですか、新しい表現の場とか、新しい表現方法って求めてる、ある意味芸術家だと思うんですね。
いや本当に芸術家ですよ。
だからここでこういう音声ガイドっていう新しい場があることによって、もうちょっと一応やってみるかっていう、そこも刺激されてるんじゃないかなって思うんですね。
そうですね、やっぱり音声ガイドっていう立場は他には成し得ない部分はあるのかなっていうふうに、数々の有名声優さんと一緒にさせていただいたことで感じたことではありますよね。
そうなんです、ね、シネマチュピタバタさんってちっちゃいちっちゃい映画館でね、北区にあって、本当に25人ぐらい最大でっていう、まあ、ちっちゃい映画館なんですけども、壁にねサインがいっぱいしてあって、いろんな声優さんとか監督さんの、今日もねお客さんがおっしゃってましたが、そうそうたる名前のサインがありますね
そうね、
びっくりしてらっしゃいましたよ。
本当にびっくりする。俺もね、振り返って驚くよね。
ですよね。
そうじゃんみたいな、うん、ふうに思ったりもするんですけど、それは本当に岩波音響監督がつないでくれたご縁だと思ってるので、うんうんうん、本当に感謝しても しきれない、
そうですね、
存在ですよね。
岩波義和音響監督が音響設計から配膳まで、
はい、そうですね。そして今回プロミュアではね、あの海老名音響監督がねわざわざこちらまで出向いてくれて音響設計をしてくれたっていうことがあったので、
それもね岩波監督がねツイッターでやってくんねえかなーって、
そうやってくんねえかなーって言って海老名監督がと思いながらも、あのやってくださったっていうか、あの心よくね本当に来て面白がってくれたというか、あの楽しんでもらえたんじゃないかなというふうには思っていて、なおかつすごくお客さんのメッセージが海老名監督にも届いていて、あのやってよかったというか、あのお客さんの反応が良くて本当によかったですという声もいただいてますので、あの本当岩波監督がああいう無茶振りをしてくれたおかげで、あのありがたいご縁をいただけたなという、もうただただもう感謝ですよね。
お客さんがね、うんうん、女性が多い今回。
多い、びっくり、
びっくりしました、
うん、この作品でこんなに女性が多いんだっていうのは結構ね、うん、びっくりしたところではありますよね。
あのガローとかね、あのリオ、うん、主人公っていうの、うんうんうん、あの二人がとても女性に人気あるなっていうのは僕も知ってはいたんですが、うんうん、あそこまでね、
だって和田さんしかいなかったじゃん男今日。
あえ、そう？
そうそうそう、
え、みんな女性？
女性女性女性。
うーわ、そんな夢のような空間で見てたのにちょっとも気づいてない。
あ、やばいよそれも。枯れてる、枯れてる、枯れてる。
音と絵にね、うん、飲み込まれちゃってね、うん、全然そんな意識働かなかったです。
あ、そうなんだ。
だって音すごかったです。
揺れたでしょ。
揺れましたね。
揺れたでしょ。
音圧がすごすぎて、
うん、
大炎上です。
いや本当にね、あのチップ機の2階はね事務所なんだけどね、事務所のね、うん、あのねガスのコンロが揺れるんだよね。すげえうるせえの。大丈夫かなと思って
みんな心配してますもん。隣はスーパーだけど大丈夫って。
そう、大丈夫って心配されてるんですけど、はっきり言って大丈夫です。
大丈夫なんですか
今のところ。全くそういったお話はありません。なのでまだご安心いただければなと思いますけどね。
でこのプロメアはこのあと11月もやるんですか。
ここねはっきり言っちゃうけどね、やるよ。
いいんですね、載せますよこれ音声。
酔ってるからいいけどね、あのねもう知らないよ、やるよ。
あ、配信になるのは多分これ11月入るかなっていうぐらいなので、
うん、大丈夫大丈夫、
もう情報公開になってると思うんですが、うん、やるんですね。
やるやるやるやるやる。
あのね、うん、全然チケット取れなくってね困ったんですよ。
いやそれはね俺もねびっくりした。こんだけなるかっていうぐらいになったからね。
そのね、リスナーの皆さんね、またはこうやっていろんな方に取材してシネマチュプキさんにもたまたび お邪魔してますのでね、あのあちょっとチケット優遇してもらったりとか席取ってもらったりしてるのかなって思うかもしれませんけども、全くそんなことはないですからね、
うん、
今回キャンセル待ちキャンセル待ちキャンセル待ちずっとやってて、キャンセル待ち取れなくって、
う
ん、急遽レイトショー、
そうそうそうそうそう、あまりにも取れなかった方が多すぎてやるしかないみたいな感じになったんですよね。だから結構あのスケジュールをこう割いて割いて結構開けたところではあったので、うん、劇場側としてはちょっと無理してるような感覚ではあるんですけど、
そこでたまたま僕タイミングよく知って申し込んだら取れたので、うんうん、おちょっとどういうことだねと支配人を呼び出して今
そうだね。そう飲んでんだよ ね、 よね、この和田さんと。まさかこんな
人が来たら
ね、でもわだわだで、ね、飲んでるんだけどね。いやでも本当に ね、 あのねキャンセル待ちが出るほどっていうのも想像してなかったし、レートがこんなに一瞬で埋まるとも思ってなかったし、あのそれはねあのプロメアファンの皆さんがどれだけ ね、 あのね心がね優しいかっていう話になってくるとは思います。
とってもねやっぱその作品好きっていう方、また映画好きっていう方が集まってる空間なので、
うん、
見ててね楽しいんですよ、
うん、
あの前説もね前説もね、にやってらっしゃいましたけども、
どうだった、
面白かったです。だって前説から拍手起こってたもん
ね。え、そうそうそうそう、
声を合わせてみんなでね、あのーって言ってみたりして、
あーって言ってね、こう盛り上げてくれたりもねあったりもするんですけど、このねプロメアっていうねファンが優しい方が多くて、っていうのはやっぱりプロメアっていうメッセージをすごくあの受け取ってくださってる方が多いんだなっていうのを改めてあのお客様を通して感じてることではあるんですけれど、だからねあの本当にこっちがこうしてほしいっていうことをね見事に叶えてくれるので、じゃあ答えるしかないな、じゃあ答えるしかないなっていうので、今のこの物語11月まで続くこの上映の物語っていうのは本当にねファンの皆さんと一緒に作ってるって感じなんですよ。うん、こうやって一緒になって作れるっていうことがもう本当幸せでしかないから、なんていうのかな、 感謝し俺酔ってるから感謝しか出てこないかもしれないけど、本当にねプロメアファンの方々にねあの感謝してます、
うん、支配の本音が出てますよ。ずっと今日もお願いしてて感謝してる感謝してるって言ってましたもん。
うん、してる。
またトリガー作品ってね、まあスケールでっかくって褒め言葉ですけども頭おかしいじゃないですか。
バカなんだよ
大好きなんです。基本
的にバカなんだけど、でもねそれかゆえにね、うん、愛したいのよ。そう、愛すべき存在。
本当のどうにもならない嫌いっていう悪役出てこないでしょ。
出てこないのよ。
あの今回のね、フォーサイト、
フォーサイト、クレフォーサイトがね、
あれにしても悪役だけど彼も彼の思いがあってやってるじゃないですか、
うん、
だから本当に嫌いで嫌なやつっていうのは出てこない作品なので、
うんうん、
そういう意味でお客さんもそういうところにね、作品全体が愛せるっていう感覚持たれていらっしゃるんじゃないかなと思います。
そうだね、本当にその通りだと思いますね、うん、それぞれのキャラクターに魅力的なあのところがすごく詰まっているので、うん、見れば見るほど噛めば噛むほど本当にそのキャラクター自身に味が出てくるというか、うん、もっとキャラクターのことを深掘りしたくなるような、うんね、キャラクターばっかりなので、
うんうん、
そういったところも愛されるべき点なのかなっていうふうには思いますよね、う
ん、また音声ガイド新谷さんのがつくとね、
うん、
あこういうこと言ってたんだとかこの場面これが描かれたんだっていうのはまた深く分かってくるので
早いからね展開が ね、うん、特にね
早い早い
早いのよ。とにかくスピード感がもう一番重要、テンポ感って言ったけど、
うん、
本当にスピード感あふれる作品だから、うん、音声ガイドがあることによってすごくねあのいろんな方があのより分かったとか見落としてたとかそういう声をすごくいただけたのが嬉しかったなと思いますよね。
ガロファン、リオファンはねぜひとも音声ガイド付きで島地区田畑さんでご覧になっていただきたいと思います。
怪獣の子供をねまだねリバイバル上映やってますのでね、これね本当はね怪獣の子供とプロメアを両方合わせて見ていただきたいのね。っていうのはやっぱり音声ガイドとは何ぞやとか、うんうん、音声ガイドって何とか、うんまあ、何でもいいんだけど、うん、そのね取っかかりとなる部分がすげえ出てくるので、うんうん、それはね本当ね両方合わせて感じてもらいたい部分ではありますよね。
そうですね、
うん、
もう深い深い思いっていうんじゃないけどもこう味わうっていう音声ガイドと、うん、乗って乗って乗ってっていう音声ガイドの両極端を見られますよね。
そう本当に両極だからこの2作品は合わせてみてその音声ガイドの世界っていうものを広げてもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます、
うん、ぜひともですねご覧になった方はそんな雑貨店に感想を寄せいただいてそしたらあの私社員に伝えますので、
はい、
それ以外にもですね制作会社の方々とかね声優の方々もあのやりたいって方がいらっしゃったら、まあ、連絡していただければ
。いや本当にお願いしますお願いします。
ファンの方々すごく期待してるんですよ。
そうなんですよ。だから次なんか期待されてるね声優さんがいればな、あとで和田さんにもねお伺いしてねちょっといろいろと12月とかね冬の作品も盛り上げていけたらなと思ってるんですけれども、
声優さんってサービス精神旺盛じゃないですか。
本当旺盛、優しい方ばっかり。
音声ガイド聞きたいっていう声が大きくなるとね、
うん、
きっとね動いてくださる気がするんですよね。
いや本当にみんなねこれはね声を大にしていくとね本当にそうだから、うん、あの声優さん聞きたい声優さんがいるならその声優さんで聞きたいって声をめちゃくちゃ上げてほしい、う
ん、いろんな手で今上げられますからね、
うん、ね本当に、ね、上げてねそれをね叶えていく劇場でありたいなと思っております。
うん、
うん、
じゃあそんなところで、
はいはい、
本日はまたシネマチクタバタの和田支配人にお越しいただきました。支配人ありがとうございまし ました。
本当にここでねあの飲み屋だからね本当にね酔っ払ってるからねごめんねみんな本当にそれはね謝っとく。はい、ありがとうございました。
もうまるまる使います。
まるまる使うんだマジでありがとうございました。
ありがとうございました。